お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
オーストラリアのアルバニージー首相は、日本はオーカス協定への協力を求める良い候補だと述べました。連邦政府は国防軍トップの人事異動を発表しました。そしてアメリカとメキシコ、カナダでは数百万人が海域日食を経験しました。この時間にお伝えする主なニュースです。では始めるニュースです。オーストラリア連邦政府のアンソニー・アルバニージー首相は、オーカス協定の第二段階の際に、日本は協力する良い候補だと述べました。オーカスは2021年にオーストラリアとイギリス、アメリカの3カ国で形成され、その第一段階あるいはピラーは、オーストラリアに攻撃型原子力潜水艦を持たせるために企画されました。そしてその第二ピラーは、カンタムコンピューティングや人工知能、サイバーテクノロジーの分野での軍事テクノロジーと軍事協力に焦点を合わせています。アルバニージー首相は、日本は第二段階の協力に理想的に適していると述べました。
Japan is a natural candidate for that to occur. We look at Pillar 2.
日本はそうするための自然な候補国です。我々はプロジェクトごとのアプローチをする第二ピラーに目を向けています。提案されないのはオーカスのメンバーシップを拡大することです。アルバニージー首相はこのように述べました。連邦政府はオーストラリア国防軍 ADF の首脳部の人事異動を発表しました。政府はデビッド・ジョンストン海軍中将を新たな国防軍の責任者に任命し、ロバート・チャップマン空軍中将が副官を務めます。この異動は7月から実施されます。ジョンストン海軍中将は ADF の責任者を務めるのを楽しみにしていると述べました。
I am very conscious of the responsibility that comes with the role.
私はその役目に伴う責任を強く意識しています。我々が直面している戦略的な環境、そして第一にオーストラリア国防軍の卓越した男女と彼らを支えるその家族に対する私の責任です。皆さんありがとう。ジョンストン海軍中将はこのように述べました。アメリカとメキシコ、カナダでは数百万人の天文ファンが皆既日食を見物しました。一部の場所では4分以上にわたって月が完全に太陽を隠しました。ティモシー・ライト様はオハイオ州レイクウッドでそれを見ました。
It's pretty wild. You know, I saw things on the news. They were talking about it being celestial and things like that. But as you experience it, it feels kind of weird like that.
かなりすごいです。私はニュースでそれを見ました。彼らはそのような宇宙のことについて話していました。しかしそれを経験するとそれはそのように妙な感じです。彼らがそれについて話しているとそれはホッケーのようだと思いました。しかしその後それが起きてそれはさっぱりと綺麗でした。何か新鮮なものを感じています。変ですね。ライトさんでした。お日の放送は SBS ラジオの日本語放送です。ニュースを続けます。社会福祉団体の一つは、その最新の調査で、福祉手当で生活しているオーストラリア人が、数十年間で最も厳しい生活コスト危機の一つの中で苦しんでいるのが分かったため、社会福祉手当の増額を呼びかけています。アングリケアオーストラリアの調査で、これまでの2年間に住宅コストが 22% 上がった一方で、食べ物や雑貨の価格が 17%、電気代が 17% 上がったことが分かりました。アングリケアオーストラリアのエグゼクティブディレクター、ケイシー・チャンバーズ氏は、ナインラジオで現在の手当は不十分だと述べました。これはこれらの手当が単に不十分だというもう一つの指標です。我々は生活と危機の中にあります。 インフレはより高まってきましたし、本当に最も恵まれない人々がどのように影響を受けているかを見るべき時です。アングリケア・オーストラリアのチャンバーズ氏はこのように述べました。気候評議会は2035年までにガソリン車とディーゼル車の販売を禁止すべきで、オーストラリアは2030年までに交通機関の排出ガスを半分に減らす可能性があると言っています。この団体はまた、タクシーやライドシェア、政府車両を電化し、鉄道へ移行する貨物を増やし、公共交通機関や歩行者と自転車用の施設を改善するために、政府の努力を強化するよう求めています。この勧告の2週間前には、連邦政府が初めて新たな政府車両の排出ガス制限をする燃料効率基準のためのデザインを発表しました。イスラエルのベンジャミン・ネタニヤフ首相は、ラファへの地上侵攻の日にちを選んだと述べました。しかし、ネタニヤフ首相は、その侵攻がいつになるかは明らかにしませんでした。アメリカはラファでの作戦に反対しており、国防総省のスポークスパーソンは、ラファに避難している100万人余りのパレスチナ人の民間人について、かなりの人道的な懸念があることを指摘しました。ネタニヤフ首相はカイロで行われた停戦交渉のビデオ演説の中でこのコメントをしたものです。
今
日私はカイロでの交渉の詳細な報告を受け取りました。我々は常に我々の目標の達成のために働いており、それは主に全ての人質の解放とハマスに対する完全な勝利です。この勝利はラファへの侵入と、そこのハマスの大隊の抹消を必要としています。それは行われ、日付も決まっています。ネタニヤフ首相はこのように述べました。一方、アメリカの国家安全保障評議会のコーディネーター、ジョン・カービー氏は、カイロでの交渉の後、ハマスに停戦案を提出したと述べました。
We're taking this very, very seriously, and we really want to do...come to closure on a hostage deal as soon as possible because again with that hostage deal comes
我々はこれを大変真剣に受け取っています。そして本当にできるだけ早く人質交渉を終わらせたいと思っています。再びその人質交渉は何週間か、希望的には6週間程度の停戦を伴いますが、それはガザの人々の重荷を大きく和らげ、我々が人道的な援助を改善するのに役立つ可能性があります。カービー氏はこのように述べました。ウクライナ当局はロシアのミサイルと誘導爆弾でウクライナの南と北で4人が殺されたと述べました。南部の都市ザポリージャでは1発のミサイル攻撃で3人が死亡し、少なくとも8人が負傷したほか、当局では北部のスミ地方のビロピラの町には誘導爆弾4発が落ちたと報告しました。この攻撃で複数の商店と町役場が被害を受け、1人が死亡、少なくとも3人が負傷しました。お日の放送は SBS ラジオの日本語放送です。ニュースについてスポーツと天気予報です。まずスポーツですが、テニスの話題で、フランスで行われている ATP モンテカルロマスターズ男子シングルスで、オーストラリアのアレクサイ・ポプリンは予選から勝ち上がってきた選手を破って2回戦へ進出しましたが、同じオーストラリアのクリス・オコネルは敗退しました。オコネルの敗退で残っているオーストラリア人選手はアレックス・ディミノー、ジョーダン・トンプソン、そしてポプリンの3人に減りました。一方、第9シードのブルガリアのグレゴリー・ディミトロフはモナコのバレンティン・バシェロットを 7-5-6-2 で下し、モンテカルロマスターズの1回戦を突破しました。また第12シードのギリシャのステファノス・シシパスはセルビアのラロス・ジェレが 3-6-2-3 の時点でリタイアしたために2回戦へ進出しました。で、おしまいに明日4月10日水曜日の天気予報です。まず西オーストラリアのパース、最高気温は29度で晴れでしょう。南オーストラリアのアデレード、最高気温は21度で曇りでしょう。ビクトリアのメルボルン、最高気温は18度、1、2度、にわか雨が降るでしょう。タスマニアのホバート、最高気温は18度で曇りでしょう。連邦首都のキャンベラ、最高気温は19度、晴れ時々曇りでしょう。ニューサウスウェールズのシドニー、最高気温は21度、晴れ時々曇りで風が強いでしょう。クイーンズランドのブリスベン、最高気温は27度で晴れでしょう。 そしておしまいはノーザンテリトリーのダーウィン、最高気温は34度で晴れでしょう。以上、明日4月10日水曜日の天気予報でした。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。